77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、どうも皆さんこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。はい、というわけで今日もやってまいりましたなやラジオ。今日は1月9日ということでね、今日もやっていきたいと思います。ね、どうですかね、皆さん元気にやってますか。はい。ね、先週のねなやラジオね、1月2日にやったんですけれどもね、リアルタイムでね、こうどのね、どんな感じかな、ね、聞いてもらってるかなみたいなことをお話したんですけどね、ねリアクションいただいてありがとうございますね。 SNS のね X の方でね、リアクションがあったのでね、ご紹介したいと思うんですけれども、はい、いつもね聞いていただいてありがとうございます。先生不徳さん、はい、ありがとうございます。それとね、普通の田中さん、ありがとうございます。普通の田中さんね、いろいろねメッセージいただいてます。はい、本年もよろしくお願いいたしますということでね、はい、こちらこそよろしくお願いいたしますね。今年もね、楽しい番組をね、頑張ってねやっていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、で聞いてますよってね、いうメッセージね、ありがとうございます。はい、で、生鮮うどくさんね、はい、あ、馬について、はい、先週のテーマが馬だったんですよね。はい、今年の干支が馬ということで、馬がね、馬がこういることで、いるかいないかでこの文明のね、運命がね結構変わりましたみたいな、そんなお話をねさせていただいたわけなんですよ。はい、で、そのリアクションがね、はい、馬の遺伝的由来が北米だったのは意外ですね。カウボーイが使った馬が逆輸入したものっていうことですな。馬の話は数歩の白い馬が有名なんでしょうけど、有名ですよね。はい、ベースとなってた物語とは まるで別物らしいですということで、ね、ありがとうございます。はい、数歩の白い馬ってね、私もね、タイトルは知ってます。なんかねこう絵本とかでもあってね、なんかこうもしかしたら子供の頃読む機会あったのかもしれないですけど、なんかね、あの内容はちょっと覚えてないですね。はい、で、生鮮うどくさんの、紹介してくれた、生鮮うどくさんの、ね、ライターさんでいらっしゃるんですけどの、記事によりますと、数歩の白い馬ってね、こう、まあ、オリジナルはねモンゴルらしいんですけれども、まあ、それがねこうね、まあ、中国に渡って物語になった時にね、こうそのねこう、その当時も、今の中国の体制ですかね、もう思想にね適した物語に、アレンジされているというね、そういう記事ですね。はい、ありがとうございます。まあ確かにね、なんかこう物語とかね、こう文化ってね、もう結構こうその何でしょう、もう時代の思想とかね、統治してる人の思想とかにこう都合のいいようにというかね、いう感じでね、アレンジされるというのは、まあ、結構よくある話ですもんね。はい、結構よくある話で、で、まあ、中国とかね、まあ、そういうね、こう、一つのね、政府がなんかもう結構ね、文化とかもね、こう管理しようというね、まあそういう方針でやってるところは特にそうなんじゃないかなと思います。まあ、中国とか特にそうなんじゃないかなと思いますけどね。数歩の白い馬もね、モンゴルのオリジナルのものと、中国で広まったものっていうものはまた違いがあるんだなっていうのはね、いうのをこの記事に書いてあります。はい、ありがとうございます。はい、で、あとね、馬の遺伝的を由来が北米だったのは意外ですねということで、はい、そうなんですよね。私もね意外だったんですよ。北米ってねこう馬の文化がねこうなかったじゃないですかね。先週のねナイラジオでもお話したんですけど、北米でねこう馬による、馬をね活用する文明みたいなのが生まれていたら、もしかしたらね、変わっていたのかもしれないなみたいな感じで思いますけどね。どうなんでしょうね。はい、まあただね、馬だけのね要因じゃないのでね、北米はね、なんで人口がこう密集するようなね、まあそういうね、食料生産とかね、まあそういったものがね、生まれにくかったところなので、例えば小麦とかですね、小麦は北米もともとなかったです。米もね稲作適してね、そしてトウモロコシはねあるにはあるんですけどね、トウモロコシが、の生産がこう盛んになるのってね、こうもう少し後の時代なので、だからねなかなか難しかったと思います。特にねトウモロコシはねユカタン半島のね、どちらかというとね、 なんでしょう、 こう雨とかもねよく降るところ出身なので、なのでそれがね北米のね一番広いところでねこうバーッと広まったかというとね、なかなかね、それ難しい部分があったと思うので、まあ馬だけの要因じゃないんでしょうけど、でもね馬があるかどうかでね、あるかどうかっていう最初からいたかどうかで結構ねその後の運命変わってきたんだよねっていうのを思いますね。はい、なんかね、ある時もう結構前に読んだ本では、その北米にねもともといた馬はねもともと住んでた人がね活用する前にね全部ね捕まえて食べちゃったみたいな、そういうことが書かれてたんですけど、まあそれも本当か嘘か分かんないですけどね、まあそういう説もまああるんだろうなというふうには思いますね。はい、まあでもね、馬がねもともといなかったところをねにのとか、あと馬がね早々絶滅してしまったところが、もう馬を活用してたら本当にね、まあ、今の、ね、世界の歴史本当変わってたんだろうなとかいうのはね、まあ、先週のナイラジオ喋りながらすごい思いました ね、はい、ね、もしもね、アフリカサハラよりも、ね、南に、ね、こう野生の馬がいてね、そしてその馬による、ね、この統一国家がね強い統一国家がもしできていたらどうなっていただろうっていうね、まあ、そういうね、まあ、歴史にイフはないわけですけど、なんかまあそういうねこう馬がいたかどうか、ね、小麦があったかどうかで変わる、ね、歴史をなんかこう考え想像してみるの楽しいですよね。はい、ありがとうございます。はい、でカウボーイが使った馬が逆輸入っていう、まあ、まあそういうことですよね。はい、もうねカウボーイよりもねもっと前にねこうネイティブアメリカの人たちね、なんでしょうね、ヨーロッパ人からねこう馬をね買ったりとかね、 あとパクったりとかねしてね、自分たちでねこうそれをその馬をねこう増やしてねで乗りこなしてってねやったりしてるので、だからねなんかね馬いさえすればねで乗るっていう概念がね分かってさえいればなんか結構ね、なんか活用するものなのかもしれませんね。乗るっていう概念はでもね大事ですね。乗るっていう概念はねこう発見する前はねこう馬に乗るんじゃなくてなんか車輪みたいなねこうをこう馬に引かせてその後ろの部分にこう立って乗ってましたもんね。チャリオットとか言ったりするんですけど、で戦車とか言ったりするんですけどね、馬にねこうまたがる騎乗をする、ことをこう思いつく前にその技術を身につける前はそんな引っ張ってもらってたみたいです。まあ、それだけでも結構ね強いでしょうけどね。だってチャリオットをねこうガラガラガラってこう走ってきたらね、なんかもう剣とか槍とか持っててもなかなか太刀打ちできないでしょうからね。そこからねこう弓矢とかねこう投げ槍とかねこう投げられたらもうたまたまじゃないですもんね。はい、まあ、だからやっぱね馬がいたかどうか大事なんですよね。はい、まあ、先週はそんなお話をさせていただきました。1月2日からね、聞いていただいてありがとうございます。正々堂々さん、そして、普通の田中さん、はい、いつも聞いていただいてありがとうございます。まあ、今年も頑張りますのでどうぞよろしくお願いいたします。はい、で今日のテーマ何しようかなって思ったんですけど、今日はねちょっと長崎らしいので行こうかなと思うんですよ。はい、長崎らしい、他の県でねなかなかない、ほとんど全然ないんじゃないかというぐらいねない柑橘があるわけですよ。はい、でね、今日はねそれで行こうと思います。はい、その柑橘はね有効です。
農家バーナヤのナヤラジオ、
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマは有効ということでね、やっていきたいと思うんですけれども、有効ね皆さんご存知ですかね。ご存知じゃない方多いですよね。長崎県民でもね有効知らない人結構いるんですよ。はい、まあ、有効って、まあ、柑橘なんですよ。まあ、みかんみたいな、みかんより、まあ、ちょっと大きめのみかんみたいな感じですかね。大きめのみかんみたいな感じで、そしてねなんか香りがすごくいいんですよね。はい、でね、なんでね今回ね有効にしようかと思ったかというと、ちょうど今が季節っていうのと、あとね、最近ね、仕入れに行ったばっかりなんですよ。はい、長崎のね、外目町というところにね、仕入れに行ったんですけど、まあそこで仕入れて、で、あとね、まあ年始にね、県外の親戚のところにもね、こう持って行ったわけなんですよ。はい、で、これね、珍しいでしょって言ってね、香りがいいね、みたいな感じでやったところなので、ちょうどね、こう今ね、有効がね、こう自分の中でね、こう熱いんですよね。はい、暑いですけど、でもね農家ファーナーの有効、ね、果実酒作ってるんですけど、まあ切らしてしまいました。切らしてしまったんでしばらくね有効酒はねお店にはありません。はい、残念ね。この間漬けたんですけど、漬けてもね完成するまで3ヶ月くらいかかるので、だからねちょっとしばらくねメニューから姿を消してしまったんですよ。はい、でまあね、もうないものをテーマにしてどうすんのっていう感じなんですけど、まあでもねもう最近ねつけてね、でみんなでね美味しいねってやったばっかりだったので、だからねお話したいなって思ってるんですよね。はい、でその有効ってね、じゃあまあなんでね長崎 で作られてるの、長崎以外で作られてないのっていうことなんですけど、これはね、潜伏キリシタンがね、なんでしょう、が育んできたのではないかっていうふうに言われてるんですよね。はい、これはね、まあそうかどうかははっきりは分かりません。はい、で長崎市のね、限られたところ、長崎市のもう結構郊外の方ですね。まあちょっとこう長崎から市からまあ外れた違うところとかでもありはするんですけど、あんまりなくて、これあるねって発見されたのもね、こう割と最近なんですよ。これは何でしょう、こう他の柑橘と違うやつでね、有効っていうやつだねみたいな感じでね、言われたのが最近の話で、でそのなんでね潜伏キリシタン が守り継いできたんじゃないかっていうふうに言ってるかというと、その潜伏キリシタンがね、こう板地区にね、板地区板ところに結構限られてて、それがねまあまあ重なるんですよね。まあまあ重なるので多分そうだよねっていうふうになってるんですよ。はい、でまあそれだけじゃねちょっと弱いじゃないですかね、弱いですけど、これがね、香りがね結構ね洋風の香りなんですよね。はい、だから多分ですけどあのキリシタンがね、がこう持ってきたかなんかで、持ってきたかなんかの品種を、これをね、あの宣教師の人たちがこう養殖を食べますよね。でその養殖に合う柑橘が欲しいよねっていうことで、これを育ててたんじゃないかって言われてるんですよね。はい、でまあそういうねこう文化的な背景があるので、まあ、これをね、国際的なねスローフード協会って、これもう本部イタリアにあるんですけど、ね、がこのねこうスローフードのね、のこう大切にこう守り継いでいくべきものなんだみたいなものに、食の世界遺産とかいうふうに言ってるんですけど、食の世界遺産味の箱舟っていうのにね認定されたらしいんですよ。はい、おめでとうございます。まあ、これ平成20年のことですね。はい、まあ、食文化を守っていきましょう、伝統的な品種を守っていきましょうということですね。で結構ねこう伝統品種ってね、まあこう巷で言われてね、こう伝統品種はこう素晴らしいんだ、それを守っていかなければいけないとか言われてるんですけど、基本別に伝統品種だからこう美味しいとかね優れているとかね、これをこう守ってこうなんか役立つとかいうのというわけでもないんですよね。なんかこう伝統的だからいいとかいうわけでもなくて、なんか品種って人間が作っていくものなので、なんか生物多様性的な意味とまたちょっと違って、まあ、作り続けないといけないものです。はい、でその作るって言ったらね、他の製品とかともね結構一緒な部分があって、何でしょう、なんかこう子どもの頃食べてたお菓子とか好きだったお菓子とかで今作られてないとか結構あるじゃないですか。はい、であとね、なんかね、まあ、ジュースとかでもそうですよね、自動販売機でよく見たけどなんか見なくなったね、これ懐かしいなっていうのあったりするんですけど、結構それに近い感じで、なんかこう作らなきゃいけない、ね、作らなきゃいけない、選ばれなければいけない、選ばれなければ作らないですもんね誰も。はい、っていうようなね感じなので、だからねこう、伝統的だからいいっていうわけでもないわけなんですけど、でもねこのそれぞれにねこう文化がねこうやっぱちゃんとあるわけですよね。だからその文化とセットで守るっていうのが、守るならこう大事かなと思います。はい、この味の箱舟ってありましたけど、種をねこう DNA のデータだけで保存しててもね、ちょっとねこう意味がないわけじゃないです、意味がないわけじゃないですけど、なんか、それじゃちょっと、価値がまだ足りないかなと思うんですよ。はい、でもこの有効にはね、まあ、そういう、こう歴史的な背景があるだろうと、まあ、それがねこう今調べているところです。はい、でなので、まあ、そういうのをね、とセットでね、守っていくっていうのがね、なんか面白みがあるかなって、はい、そういうのにこそ価値があるかなっていうふうに思いますね。はい、まあどんな品種にもね文化はそれありはしますけどね、ありはしますけど、まあ、この有効はまあそんな中でも結構特別なんじゃないかなっていうふうに思います。はい、でじゃあね味はどうなのかっていうところなんですけどね、味はねこれ柑橘ですけどね、柑橘ですけど、なんかみかんみたいにね剥いてねこうむしゃむしゃ食べますっていうのとも違うかなっていう感じですよ。はい、香りがいいです。はい、香りはねよくてね、でね何でしょう、香りはねザボンやユズに似てるっていう風にねこうよく紹介するんですけど、私はねこうユズが近いかなと思います。はい、ユズはね結構ね優しい、黄色いユズって優しい香りじゃないですか。はい、優しい香りだけどしっかりユズの香りってあるじゃないですか。はい、有効はちょっとそれに似てるかなと思います。はい、でまあ柚子もねこう大きい小さいあってね、香りで使うのは結構小さい小ぶりなものがあるんですけど、 が多いんですけど、まあ、有効はね、まあまあ、そういう意味ではね、まあまあ大きめです。大きめのみかんくらいの大きさありますからね。はい、で、まあ、今はね、こうむしゃむしゃ有効食べませんよというふうに言いましたけど、結構ね、その、有効がこう昔からあったところでは、竹のね、竹で作ったストローを有効にこうぶっすりとぶっ刺して、そしてそれの中の果汁を飲んでたらしいんですよ。はい、私それやったことないです。はい、で、その果汁飲んで美味しいのかな、結構酸っぱいんじゃないかなって思うんですけど、実際ね、こう私こう竹のストローじゃないですよ、竹のストローじゃなくて、こうレモン絞り器みたいなね、柑橘絞り器でこう絞って、そして果汁をね飲んでみたんですよ。そしたらね、確かに酸っぱいですけど、でもね、なんかこう酸っぱくて飲めないみたいな、そんな感じじゃありませんでした。レモンとかライムとか、あとベルガモットとかは結構酸っぱくて、なんかこうごくごく飲めないですけど、有効だったらね、なんかこう、まあ香りを楽しみながら飲めるギリギリの酸っぱさがあってね、いいかなと思います。で、これいいと思うんですよ。はい。なんかね、みかんとかって、むしゃむしゃ食べられるじゃないですか。美味しいじゃないですか。はい。で、まあね、イオカンとかもね、そうです。まあ、デコポンとかもそうですよね。はい。で、レモンはね、絞ったらね、香りがいいじゃないですか。でも、ごくごく飲めないじゃないですか。はい。なんか、飲むこともできる、香りを楽しむこともできるっていうね、まあ、そういう絶妙な柑橘じゃないかなっていうふうに思います。はい。なんかね、レモンとかに比べると、まあ確かにちょっと優しすぎる部分ありますよ。はい。だからね、こう、パンチがね、足りないっていう、料理人の人もいるんですよ。まあ確かにね、まあ、カボスとかね、レモンとかに比べると、まあ確かにね、こう強烈さはないです。はい。で、優しいです。でもね、柚子みたいな感じでね、ガツンと来ないけど、でもしっかりとね、香るって。はい。優しく香るっていうね、まあ、そういう良さがあるので、なんでお料理とかにはね、かなり使いやすいと思いますね。はい。で、ちなみに農家バーナヤでは果実酒には当然してるんですけれども、まあ、それ以外で言ったらね、大根の千枚漬けとかね、まあ、そういうお通しで出してる、まあ、そういったものに絞ったりとか、その香りをねつけたりとかして、でそれでね楽しんでいただいてます。はい。果実酒はちょっと一旦姿を消しましたけど、まあ、そうやってね楽しめますよっていうことですね。はい。で、まあ、農家バーナヤ以外ではどういうのかっていうと、有効を使ったクラフトビールとかね、あとは有効サワーなんか、まあ、もう中杯的なやつね、ああいったものになってますし、あとね、もう本当のいろいろです。なんかもう有効でね、こう多分なんか長崎をこう、長崎のこう柑橘として売り出そうみたいな、もうそういう感じなので、加工品とかも、ね、すごいいろいろです。はい。その外目地区にね、有効マーマレードって、まあマーマレードでもしたら、まあ絶対美味しいですよね。あと有効パン、はい、有効のね果汁と皮を入れて、なんか風味豊かなパンですって、はい、いうことですね。で、有効かりんとうっていうのもね売られてて、このね、まあ、長崎市のね、外目地区ね、夕日が丘外目とかいうね、道の駅があったりするんですけど、そういうところに行くとね、もうすごいね、有効がね、の加工品もいろいろありますし、で、あとね、まあ、もう最近もうそこだけじゃないですね。長崎市内とかでもね、有効の香りのお菓子とかが、まあ、結構売られるようになってきましたね。はい。まあ、私たちね、自分の畑ではね、ベルガモットを、ね、作ってますけど、ベルガモットとはね、また全然ね、違うね、まあ、良さがあるんじゃないかなと思います。ベルガモットはね、やっぱパンチですよ。ね、香りがすごい強烈って、強いっていう感じです。で、有効は、こう、強さというよりも優しく、でもしっかり香るっていう感じがして、良さがあるかなと思います。そして、まあ何よりね、歴史的なね、背景がありますもんね。はい、歴史的な背景。ね、このね、もうキリシタンのね、こう苦難の歴史とともに歩んできたんじゃないかって、育まれてきたんじゃないかというふうに言われてるので、やっぱりね、その歴史はね、もう大事ですよね。はい。いい歴史って、いい悪いじゃないけど、なんか楽しい歴史じゃないですよ。はい。このね、有効を、ね、仕入れたね、こう夕日が丘外目ってね、ここはね、遠藤周作さんのこう記念館があってね、沈黙っていうね、こう小説、あとサイレントっていうね、映画にもなったんですけど、もうこれがね、キリシタン弾圧の、ね、歴史をね、描いた作品なわけなんですよ。はい。で、ここに行くとね、まあ、西の方にね、こう、海が広がるわけですよ。で、遠くの方に五島が見えたりとかするんですけど、もうその辺はね、に行くとね、こう、夕日がやっぱ綺麗なんですけど、こう、雲間からね、よくね、こう光のね、はしごがね、降りてるわけなんですよ。はい。で、私ね、キリシタンじゃない、キリシタンというか、 キリスト教徒じゃないですよ、はい、でだからねこう信仰心とかねないですけどね、あのねそのね景色はね本当にね神秘的でね、そしてね、何でしょう、まあ、その信仰のね、思った人たちがこれをねこの景色を見てたんだなっていうね、まあ、そういうね気持ちにさせられる景色ですね、はい、まあただ光が差してるだけといえばそうなのかもしれないですけどね、はい、やっぱねそんな風にねこう思います。だからこの優子にはまあそういう歴史がその背景があるんだなっていう風にね、まあ、そんな風に思いながらこの香りをね楽しんだりで、長崎に来た人はねこう長崎の歴史を感じたりとかしてもらえたらいいななんていう風に思います。はい、でこのねキリシタンのねこう苦難の歴史っていうのね、こう私のね地元のね、育ったね島村半島、あっちはねもう結構ねもう苦難の歴史の本場といえば本場なんですよね。はい、皆さんねこう知ってると思うんですけど、島原の乱ですよ、島原天草の乱、あれのねこうの舞台になってるんですよ。はい、ね、島原天草の乱っていうのはどういうのかっていうとね、まあね、歴史の時間にまあ、ね、ちょっと勉強したかもしれないんですけど、ね、キリシタンの人たちがねその弾圧にね、立ち向かうためにね、幕府を相手に起こした内戦みたいなものですよね、はい、まあ反乱ですよね、反乱です、はい、でまあ、もともとね熊本県天草地方 のキリシタンたちが、まあ、引き入られて、そして、幕府に対抗するんだというふうにやりましたけど、それはそのままね有明海を渡ってきて、そして島原半島に来て、そしてその原城というね、まあ、当時ねもう使われてなかったお城なんですけど、そこにね、まあ、農民とね、キリシタンの人たちがね、立てこもって、そして籠城戦を繰り広げました、はい、そして結果的にその、まあ、反乱軍の人たちですよ、が3万7000人くらいいたらしいんですけど、その人たちが全員もうほとんど全員ですよね、全員命を落としましたっていうね、もう凄惨極まりない出来事ですよね、まあ、そういう出来事がねこうあったんですよね、はい、で、まあ、それはね雲仙のね、雲仙のこう山のね雲仙地獄ってあるんですけど、そこのねこう地獄のところとかでもねキリシタンの人たちね拷問されて、そして命を落としたっていうね、なんかもう目も当てられないようなね、もうそういう出来事が起こってるわけなんですよね。はい、だからねこう私にとってねその何でしょう、キリシタンの、ね、苦難の歴史っていうのはね、なんかもう自分の信仰ではないですけれども、なんか非常に身近なところで起こってる歴史っていうようなね、まあ、そういうことなんですよ。はい、で、まあそうやってねこう3万7000人もね命を落としたわけなんで、もうその後ねこう文化もねやっぱり変わったんですよね。はい、長崎市内の方とかにではなんか割とねこう、キリスト教徒の人たちがね、まあ、結構いるんですけれど もう島原半島の方はね、あんまりいない、はい、そういうねありますね、はい、だからそういう出来事がねこうあったところなんですよね、長崎市内と、長崎市と島原半島はそういうところなんです。まあでもねまあこれはねもう今のね価値観から言うとね、もうなんでねこうその信仰をねそんな弾圧するのっていうよね、本当にねこう思うわけなんですけれども、まあでもねこれもね単なる言い悪いの話じゃないところがやっぱあるんですよね。はい、まあ、そんな話をねこう何年か前にね雲仙地獄でね、雲仙地獄ってこう温泉がこうボコボコ湧いてるところがあるんですけど、そんなところでね外国人の人とね話したことがあるんですよ。で外国人の人にね、いやここでこういう出来事があったんですよみたいな感じでね、お話してしたところ、まあ、その人たちね、まあ、当然のことながら、わあひどいねって、そんなひどい出来事がここであったのかってね、キリスト教徒の人たち、当時のキリスト教徒の人たち本当かわいそうみたいな感じでねこう言うわけなんですよね。で私もね、まあ、本当にその通りだと思うんですよ、はい、でもねその通りなんですけど、その上でですよねってそこで話したんですよね。その上でなんですけどって、当時ねこう日本にはねこうキリスト教徒の人たちがこうキリスト教の信仰がねこう入ってきてたわけなんですよって、はい、まあでもね、まあ、そんな中でこう入ってきてたわけなんですけど、でもねそのね信仰をね、理由に、このね国をこう転覆させようとする勢力がいたりとかして、でそれでね、そこでねこう外国勢力が入ってきて、そしてね国自体がね独立を保てなくなってしまったっていう例はね本当にね世界中にたくさんあるわけで、そしてで、実際ねそういうことが行われると、もう弾圧どころじゃないぐらいのねもう血がね流れてしまうということがあるので、だからね まあ、ただね信仰だったら、ね、自由にしていいんじゃないってそういう時代ではなかったという背景もあります。実際にねこのアジアの国、アジアや南米、中南米の国で信仰を受け入れてそして独立を、ね、保てた国 はねほとんどありませんからねって、はい、だからね信仰が新しい信仰がこう入ってくるっていうのはねこれはねなかなかね、当時のね、アジア諸国にとってはねもう結構ねもう重大な出来事だったわけなんですよと、はい、っていうようなね、はい、植民地になってしまうかもしれないっていうねそういう、まあ、切実な政府の思いみたいなのがあったと思いますみたいな感じでいうな話をしたところ、まあ、その話を聞いてた外国人の 人たちに、ね、なるほどねみたいな感じで思ってくれて、あ確かにねってなんか信仰がね新しい信仰が入ってきて、まあ、それをね、をきっかけに、ねまあ、国がね、まあ、独立が保てなくなってしまうというかあるもんねみたいな感じでねこう、まあ、一応理解してもらえたんですよね、はい。まあ、その人たちねイギリス人の人たちですでした、はい、イギリスもね、無関係ではないんですよね、はい、でそれでねこう理解してくれてなるほどって、喜んでくれてですねいやこれいい話が聞けたって言ってねちょっと お金を払いたいみたいな感じで言われてねお金ですか、いやお金もらうわけにはいかないですよ、なんか自分はただねなんかなんかいやこういう背景があったんですよってことをねただ伝えたくてねお話しただけなんです、ね、だからなんかガイドをしたくてしたやったわけじゃないんでだからお金もらえないですっていうふうにお話したらそのイギリス人の人たちはなんかそうですか、じゃあどこかでまたお会いしましょうって言ってなんかどっかに行って、そしてねなんかねカステラとねなんかこうなんかその辺りで売ってるお土産のねお菓子をね買ってきて、ね、どうぞこれ食べてくださいって、ね、話をなんか興味深い話を聞かせてくれたんでっていうふうに言ってくれたので、だからねなんかもう喜んでもらえたのかなっていうふうに思いますね、はい。まあそんなね、まあ、お菓子をもらったって話はね、まあ、どうでもいいんですけどね、はい、でもね、まあ、そんな風にね、まあ、有効にはねすごく背景があるわけなんですよね、はい、背景があるわけなので、だからね、まあ、そういう背景 もう大切にしながら、ね、歴史も大切にしながらこのね有効の、ね、メニューをね、農家バーナヤでねこうね提供していきたいななんていう風に思いますね、はい。まあ結構、まあ、いろんな視点でね、まあ、歴史見れるのでね、まあ、私が全然知らない視点とかもねもう当然あると思いますね。でラジオでね語り尽くせるものでもないと思うので、はい、なので、まあまあ、いろんな視点を取り入れつつやっていきたいななんて、まあ、そんな風に思っています。はい、で今の価値観、当時の置かれたこう日本の状況、世界の状況、まあ、そういったものでも、ね、いろいろ変わってくるななんて思いながらやっていきたいと思います。はい、というわけでね今日もねそろそろお別れの時間になってきました。今日はね、有効長崎の柑橘ねについてお話して、歴史もね、ちょっとお話ししましたね。はい、というわけでね今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳借りましょう。バイバーイ。No.